皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今ちょうどね、ドイツのボンで COP23 気候変動枠組み条約の23回目の締約会議が開催されて、もうね終わりに近づいているところですけれども、うまくいっているんでしょうかね。ちょっとその中身までは伝えられないんですけども、それに関することも今日はお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、まあ、あの COP23 ね、開催されていまして、まあ、例によって私たちの、まあ、スタッフが参加をしています。そしてね、速報誌ということで、キコ KIKO 会議のね模様を伝える速報誌を出していますけど、その中からねちょっと2つほどご紹介をしたいなというふうに思いますが、一つね、まあ、COP23 で厄介な人がいるってことなんですが、まあ、アメリカがね、パリ協定の精神を、まあ、拒む唯一の国ということで、まあ、トランプ大統領がね、参上してから、なかなかこうね、温暖化に対して、後ろ向きな姿勢をずっと示しているわけなんですが、それとはね、違って、これに立ち向かう人々がいるということなんですね。で、英語でこう、We are still in ね、私たちはそれでも中にパリ協定に留まるよというね、We are still in というね、まあグループがありましてですね、それがまあ気候変動センターをね、会議場の近くに設けて、アメリカのこうね、温暖化対策をこうやってやるんだというね、アピールなんかもしているんですけれども、なんとこれにはですね、アメリカの中の9つの州、252の市自治体、それから1780の企業、投資家339の大学がね、参加をしてるんですね。まあまあ、本当にこう、トランプ大統領による、まあ、政府の温暖化対策っていうのは、どんどんこうね、パリ協定から離脱するとまでね、言ってますけども、いや、そうじゃないんだと。ね、We are still in ね、そんなにこうね、多くの州、自治体、企業、大学が、やってるってことなんですけれども、まあこれなんかもね、アメリカが、まあ、なんでまあトランプ大統領が選ばれてしまったんだろうというところもあるんですけれども、そういう状況の中で、やはり多くの人が、パリ協定は重要だし、温暖化対策やっていかないといけないね、ということで、実践しつつアピールをしているっていうことが、まあ見える、ところですね。はい。もう一つはですね、日本の話題なんですが、COP23 でも、まあ、石炭ということで、石炭支援を続ける日本、4日目にしてですね、本日の化石賞っていうのを受賞してしまいました。このラジオカフェを聞いている方はね、もう何度も、聞かれてるかと思いますけれども、気候変動交渉でね、まあ、最悪のこと、最悪のね、ことをね、ちょっと不名誉な賞ですけどもね、そういう国に贈られるんですが、日本が今回受賞してしまったということなんですね。で、どういう理由かというと、日本政府がアメリカとの間で日米戦略エネルギーパートナーシップということに合意をしたんですね。先週、まあ、トランプさんが来られていて、その間にっていうことなんですけども、この中にですね、2017年から18年の優先事項として、原子力技術の促進、石炭技術の展開っていうのをね、掲げているんですね。これはまあ、日本でもずっとこうね、一部の、人たちがこう、これをやりたいっていう思いで、あってですね、なかなか世界のね、温暖化対策にそぐわないよ、パリ協定にそぐわないよって言ってはいるんですけれども、それでも、まあ、トランプさんとね、一緒にこういうことを進めていくっていうことをね、合意したということで、化石賞ということを受賞してしまったわけなんですよね。まあ、これは本当に、 世界の流れに逆行してるし、パリ協定をね、話し合う時期にやるっていうのもちょっと変なことかなというふうに思います。で、まあ、それと同時にですね、やはり、ドイツのボンでは、パリ、石炭火力発電、石炭支援にね、抗議するアクションなんかも、いろいろされているというようなことがあります。はい。まあ、こういうのがね、今、COP23 でちょっと起こっていることですが、中身についてはね、また、時間があるときにお伝えできたらいいかなというふうに思います。はい。で、ちょっと古い、新聞の記事なんですけれども、日経新聞に、成長しながら CO2 抑制、アメリカ、中国大幅減ということなんですね。世界 GDP あたり15年で2割減ということなんですね、CO2 が。日本は停滞ということで、ちょっとこの日経新聞のね、大きな一面に出ているんですけれども、まあこれは私たちがね、お伝えしています。CO2 を、排出を減らしながら経済は成長していくんだよというね、そういうこう中身があるんですけれども、アメリカや中国がそういうふうに、なっているのに、日本はちょっと停滞しているんだ。当然まあヨーロッパはね、ずっとあるんですけれども、このあたり、まあ日本のこうね、経済の中でもなかなか、認識がまあ進んでいなくてですね、実態としても、まあ温暖化対策が進んでいないという状況をね、日経新聞が解説をしているところです。はい。で、今日ね、ちょっと紹介をしたいのは、ナショナルジオグラフィックの別冊8っていうのが、出て、最近出ましてですね、それはまさに気候変動、瀬戸際の地球ということで、本当にまあ、地球のね、写真があって、それがまあ大変だよっていうようなところで、まあナショナルジオグラフィックですので、もう本当に写真が盛りだくさんであるんですけれども、気候変動がもう大変だということで、島が沈んでいくよ、経済的損失があるよ、動物たちがもう、ね、受難してるよ、それから極地がね、まあ大変だっていうようなことを、まあ本当にこういろんな綺麗な写真をね、使ってあるんですけれども、特に、アメリカのフロリダをね、例にとって、まあ被害は免れないでしょう。これまで海をね、温暖化させてきたツケが回ってくるんですっていうことで、市民団体もね、防潮堤の補強とか、ポンプの設置を進めているんですけれども、彼らは保護、適応、撤退っていうことを言ってるらしいんですね。ですから、まあ、まずは保護をしようと。それから適応していきたい。でも、最後にはもう撤退しなきゃいけないんじゃないかっていうのがもう本当にこうね、フロリダなんかでは、起こっていて、2030年にはまあ損失が倍近くになる。農業も観光もですね、それから建設とかね、そういうところで、被害があっても、本当にね、経済も環境も全てダメになっていくよってね、フロリダっていうのはまあ年中暖かくてですね、豊かな人々が住んでるっていうイメージがあるんですけれどもね、まあ本当にこう、海に近い、海抜の低いところも多いということで、まあ温暖化の被害をね、真っ先に受けてしまうということで、本当にこうね、本土と、島をつなぐような、橋なんかもね、もう水没してしまうというようなことが、言われているわけなんですね。それからまあ、キリバスがまあ沈んでいくようなお話も、出されていますし、北極なんかのね、もう本当にこう、氷が溶けている様子。それから、ガラパゴスのね、生物たちが適応していくのか、あるいは絶滅するのかっていうようなこともね、まあ、動物の写真とともに、書かれていてですね、生物の生存に影響を及ぼすような変化が様々な方面から急速に押し寄せてきたら、彼らは適応できなくなるかもしれないということで、もう本当にこうね、ガラパゴス諸島でも生物の不確かな未来が、待っているということですね。はい。まあ、これ、どうやって撮ったんだろうな、という写真がね、あってですね、本当にこう、波が荒う岩に、ガラパゴスベニ岩ガニがしがみついているようなね、写真があったりするんですけども、まあ、こうなのもね、ナショナルジオグラフィック、そのもの、ね、だからこそできたんだろうな、ということなんですが、まあ、とはいえですね、じゃあどうするんだ、ということで、やはり、 ドイツが挑むエネルギー革命っていうこともね、ちょっとあの中に含まれていて、脱原発と脱化石燃料を目指して、まあ、あえて困難な道を歩き始めたドイツ、このエネルギー革命は、世界の国々のモデルとなるんだろうかということで、まあ、ドイツの、ね、挑戦についていろいろこうまた書かれているんですよね。で、当然その再生可能エネルギーが増えていまして、ドイツの意欲的な目標ということで、ドイツの家庭用の電気料金というのはヨーロッパで2番目に高いんですけれども、再生可能エネルギーの転換を進める政策を国民の 92% が支持をしていると。その背景には自然に親しむ文化、これはまあドイツの人たちが、ね、自然を大切にしようという文化があると、それから脱原発を求める世論、ね、皆さんはまあ脱原発をしたいと。それからですね、バイデンによって市民が利益を得られる法律がある。だから再生可能エネルギーをね、進めることでちょっとやっぱり電気は高くなる、だったらまあ人々はね嫌だろうと思うんですけど、そうじゃなくて 92% が支援をしている、支持をしている理由にはやはりその市民そのものがね、利益を得られるんですよね。だから誰かがその儲けて、電気代だけ高くなるっていうんじゃなくって、まあそれをね、まあみんなに還元している法律があって、それでまあ支持を得て、そして再生可能エネルギーが、まあ増えている状況にあると。まあ2050年までに電気に占めるね、再生可能エネルギーの割合を 80% にすることが目標になっていまして、まあそれに向かってどんどん進んでいるということなんですね。まあこのあたり、本当に日本はぜひ見習わなければいけないんですけれども、なかなかそういうふうになってなくって、再生可能エネルギーを負担をどうやって減らすかっていうことのね、まあ考えというか、ほら負担を減らすのはいいんですけれども、同時に再エネも抑制してしまうというようなことがあったらダメなんじゃないかなというふうには思いますね。はい。で、当然それはまだいろんなドイツの中でもですね、困難なこともあってですね、例えば風力の、敵地のところからですね、南の方に、送電網をね今考えているんですけども、なかなかちょっと反対運動があったりして、うまくいってないところもある。でもそれをどうやってね、まあ、改善していくかということで、まあ、本当にこうドイツではね、いろんなところに風車とかがあるいは太陽光がね溶け込んでいるような、状況にあるのかなというふうに思います。はい。ということで、ぜひね、このナショナルジオグラフィックもね、買って読んでいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、最後ね、ちょっとまたイベントです。12月になりますけれども、12月の8日、市民が住める温暖化防止京都の広場ということで、これ金曜日なんですけれども、温暖化防止京都ネットがありまして、これは気候ネットワークの京都版なんですけども、そこがですね、午前午後と、まあ、お買い物が世界を変えるということと、市民の力で脱原発再生可能エネルギー 100% というテーマで、シンポジウムを行いますので、こちらもぜひ来ていただけたらなというふうに思います。はい。ということで今日はね、ちょっとだけコップの模様と気候変動ナショナルジオグラフィックの特集についてご紹介をしました。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。